世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和8年1月1日、第303号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和7年第4回定例会と、第3回臨時会の審議内容などをご紹介します。第4回定例会は、11月26日から12月5日の10日間、第3回臨時会は12月22日に開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和8年、2026年、年頭にあたってでの各会派などの挨拶と所属議員でトラック分けしています。CD2-1 1番、議会日誌2番、議長挨拶3番、令和8年、2026年、年頭にあたって4番、代表質問CD2-2 1番、一般質問2番、第4回定例会議決内容3番、第4回定例会請願4番、第3回臨時会議決内容5番、第3回臨時会請願6番、決議7番、要望書8番、会派などの構成と名称の変更9番、委員の辞任と以上のような順番でお届けしてまいります。また紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は郵便番号 154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27 電話は 5432-2779 番、ファックス番号は 5432-3030 番、ホームページアドレスは https://www.city-setagaya.lg.jp/gikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第4回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。11月4日火曜日、議会運営委員会。7日金曜日、懲罰特別委員会。10日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。11日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。12日水曜日、企画総務常任委員会、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、環境清掃リサイクル対策等特別委員会。17日月曜日、議会運営委員会、懲罰特別委員会。12月16日火曜日、子ども若者施策推進特別委員会。18日木曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会、議会運営委員会、子ども若者施策推進特別委員会、視察。19日金曜日、福祉保健常任委員会、 都市整備常任委員会、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。11月26日水曜日、第4回定例会本会議、代表質問など。企画総務常任委員会、議会運営委員会。27日木曜日、本会議、代表質問、一般質問、議案の付託。企画総務常任委員会、議会運営委員会。28日金曜日、本会議、一般質問、議案の議決、議案の付託、請願の付託。議会運営委員会。12月1日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。2日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。3日水曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。災害防犯オウム問題対策等特別委員会。子ども若者施策推進特別委員会。環境清掃リサイクル対策等特別委員会。5日金曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会。22日月曜日、第3回臨時会本会議、議案の付託、議案の議決、請願の付託など、企画総務常任委員会、議会運営委員会。以上、議会日誌でした。次は議長の年頭挨拶です。新年のご挨拶。世田谷区議会議長、石川直美。明けましておめでとうございます。区民の皆様におかれましては、新春を健やかにお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。日本経済は堅調なインバウンド需要が観光業や小売業を支えるなど緩やかな持ち直し基調を維持しておりますが、米をはじめとする物価高が長期化し、区民生活は依然として厳しい状況にあります。こうした中、区は区民生活を支えるため、世田谷ペイを活用した物価高対策や子ども子育て関連施設への支援の充実などに取り組んできました。区議会としても、区民の皆様が安心して世田谷で暮らし続けられるよう、一層尽力してまいります。6年度決算では、区は引き続き健全財政を維持しています。しかし、高齢社会の進展に伴う社会保障関連経費に加え、学校改築をはじめとした公共施設整備など、大きな財政支出が見込まれるとともに、年々深刻化するふるさと納税による区税への影響により、区財政は予断を許さない状況です。また、首都直下地震や大型台風、集中豪雨に備えた災害対策の強化、自治体 DX や少子化対策の推進なども喫緊の課題です。世田谷区議会は今後も活発な議論を重ね、課題の解決に全力を尽くすとともに、区議会が皆様にとってより身近なものとなるよう、区民に開かれた信頼される議会づくりに取り組んでまいる所存です。ご理解とご協力をお願い申し上げ、年頭のご挨拶といたします。以上、議長挨拶でした。
明けましておめでとうございます。令和8年、2026年、年頭にあたって、各会派などの挨拶と所属議員をお伝えいたします。なお、議員の連絡先は、令和7年12月23日現在のものです。はじめは、自由民主党世田谷区議団です。明けましておめでとうございます。我々自由民主党世田谷区議団は、物価高をはじめ、激甚化する災害や急激な気候変動から皆様の生活を守るとともに、安全安心で 魅力あふれる町世田谷の実現に向けて以下の取り組みを積極的に進めてまいります。物価高や資源高騰への対応をさらに強化し、皆様の生活をお守りするとともに、区政改革を進めます。1. 区民生活の支援強化。世田谷ペイによる対策をはじめ、物価高騰から暮らしを守ります。2. 地域経済の活性化。区内事業者への経営支援、区内における企業創業支援策を拡充します。3. 就労支援、就業環境向上、学び直しを応援するとともに、職住近接が可能な環境を作ります。4. 地域活動の推進。支え合い、助け合える地域の絆を作ります。5. 行政サービスの DX 推進。各種手続きのオンライン化などを非来庁型行政を早期に実現します。生涯を通じたニーズにきめ細かく対応し、健やかに生活できる環境を整備します。1. スポーツ文化の推進。スポーツの場の拡充、音楽や演劇などの文化活動を充実させます。 2. 健康長寿の推進。23区トップの健康長寿を目指すとともに、高齢になっても安心して住み続けられる環境を整備します。 3. 若年層を応援。可処分所得を高め、単身でも結婚後も住み続けられる世田谷を目指します。 4. 妊娠・出産・育児支援、妊活支援・一時預かり事業の拡充など、産前産後のトータルな子育て支援を推進します。 5. 障害児・障害者施策の推進。個人の特性に応じた支援の充実に努めます。生活を支える都市基盤の整備や安全・安心な街づくりを進めます。 1. 都市基盤整備の推進。共愛道路・開かずの踏切解消など、世田谷の弱点を克服します。 2. 防犯・交通安全対策の強化。特殊詐欺など凶悪化する犯罪や交通事故から皆様を守ります。 3. 災害対策の強化。首都直下地震やゲリラ豪雨に対し、インフラの強靭化や救助体制を促進するなど、万全な備えを構築します。 4. 学校環境の整備。災害時の避難所にもなる学校の改築を年3校以上のペースで着実に実施します。空調機器改修を進め、酷暑から子どもたちを守ります。 5. 緑の保全。美しい自然を守るとともに、さらなる植樹を進めて真夏の緑荫効果を高めます。自由民主党世田谷区議団、阿久津港、郵便番号157-0073、キヌタ 6-37-2-203、電話 080-3464-2911。 石川直美、郵便番号 156-0056、八幡山 3-23-26-102、電話 5942-1285。 加藤大輝、郵便番号 154-0017、世田谷 1-28-13-202、電話 6674-2391。 黒田愛子、郵便番号 157-0067、北見 8-19-1-201、電話 050-3635-9615。 河野俊博、郵便番号 154-0023、若林 1-16-1、電話 6805-4054。 坂口健一、郵便番号 154-0015、 桜新町 1-11-4 電話 3429-4581 佐藤正幸
郵便番号 157-0066 成城 6-9-7 電話 6317-5740
宍戸三郎郵便番号 156-0043 松原 3-42-2-4F 電話 3323-7223 下山義雄郵便番号 154-0011 上馬 4-2-5 電話 3418-2869 畠山真一郵便番号 156-0041 大原 1-16-3-112 電話 090-1619-3320 真鍋義幸郵便番号 157-0063 かすや 4-20-18-206 電話 3300-3940山口博久郵便番号 158-0082 とどろき 5-4-2-602 電話 3702-1819 和田秀俊郵便番号 158-0083 奥沢 1-40-2 電話 3720-3542
以上、自由民主党世田谷区議団でした。
次は立憲民主党無所属愛世田谷区議団です。新年明けましておめでとうございます。昨年は国際情勢の不安定化や歴史的な物価高騰が区民生活を直撃し、未来への不安が広がっています。特に現役世代の皆様の生活は厳しさを増しており、不安を安心へと変える政治の責任が問われています。こうした状況だからこそ、私たち会派は未来への投資として現役世代への支援を最優先の課題とし、誰一人取り残さない世田谷の実現を目指します。重点施策1、物価高対策の強化。家計負担を軽減し、地域経済を支えるきめ細やかな区独自策を求めます。2、住宅政策の推進。子育て世帯や若者が区内に住み続けられるよう、良質な公的住宅の整備や家賃負担の軽減策を強力に推進します。3、交通政策の推進。区内どこでも安心安全に移動できる交通ネットワークの整備と、持続可能な公共交通の維持強化に努めます。4、子育て・教育環境の充実。教育の質の向上と多様な学びの保障を軸に、すべての子どもたちを育む切れ目のない支援に取り組みます。5、高齢者福祉の充実。誰もが健康で生きがいを持って暮らせるよう、地域包括ケアシステムの強化と生活支援を推進します。区民の皆様の声に真摯に耳を傾け、その思いを区政に反映させ、区民目線の政治を実現すべく全力で取り組んでまいります。本年が皆様にとって希望に満ちた素晴らしい一年となりますよう、心からお祈り申し上げ、年頭のご挨拶といたします。
立憲民主党無所属愛世田谷区議団
オルズグル電話 070-8817-4400 桜井純子郵便番号157-0062 南烏山
6-8-7 ラクタビル 3C
電話 3326-1321 中塚幸代郵便番号 156-0054 桜ヶ丘 2-24-13-101 電話 3429-6078
中山瑞穂、郵便番号 154-0015、桜新町 1-25-25、電話 080-4634-2547、羽田圭司、郵便番号 158-0092、野毛 3-6-22、電話 3702-3550、原田龍馬、郵便番号 155-0031、北沢 3-27-4、
立木ビル 2F、
電話 090-4619-0989、藤井真奈、郵便番号 154-0012、駒沢 2-12-1、電話 080-1085-3624、宮香織、郵便番号 157-0062、南烏山
5-26-1、1F、
電話 070-2636-5022。
以上、立憲民主党無所属、愛世田谷区議団でした。次は、公明党世田谷区議団です。新春を迎え、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。公明党は、大衆と共に、との立党精神を原点に、クリーンな政治の実現と、平和、福祉、教育を柱に、国政において野党として新出発いたしました。特に若者現役世代の将来への安心に向けて、総合的な対策としてジャパンファンドの創設、奨学金減税などに取り組みます。喫緊の区政課題として以下5項目に取り組みます。1、物価高騰対策として年度末に向けて世田谷ペイのポイント還元事業の拡充と、東京アプリのポイント付与事業の連携を推進します。社会を支える事業者への支援を拡充します。2、現役世代の負担軽減へ、子育て世帯や単身者、夫婦のみ世帯などを対象とした賃貸物件への転居や、分譲物件の購入に対する助成制度の創設を実現します。3、予防医療を推進し、がん検診・受診率向上と早期発見へ個別鑑賞の推進と、検診受診のインセンティブとして、世田谷ペイポイントの付与を実現します。4、誰もが尊厳ある人生を安心して送れるよう、登録事業を備えた高齢者に寄り添う過小・就活支援センターの設置を推進します。5、気候変動に伴うゲリラ豪雨による浸水被害対策と温暖化対策に効果があるエコ住宅補助金の拡充を推進し、サスティナブルな社会を構築します。皆様のお力添えをいただき、政策実現に取り組んでまいります。
公明党世田谷区議団、板井仁、郵便番号158-0087、玉包1-16-28、電話 090-3964-1419、 岡本信子、郵便番号 156-0054、 桜ヶ丘 4-25-17-210、 電話 3427-0557、 川村みどり、郵便番号 157-0061、 北烏山 8-2-16-104、 電話 3307-4884。 佐藤博人、郵便番号 157-0071、 千歳台 3-21-14、 電話 080-5012-0479。 高橋昭彦、郵便番号 156-0044、 赤包 2-30-12、 電話 3327-0443。 津上仁、郵便番号 154-0024、 三軒茶屋 2-28-11 電話 5787-6162 平塚刑事郵便番号 154-0022 梅ヶ丘 2-8-9 電話 3420-0240 福田たえみ郵便番号 158-0094 多摩川 3-21-3-401 電話 5797-9825
以上、公明党世田谷区議団でした。次は、改革無所属の会です。迎春、会派名を変更しました。これからも、飽くなき改革魂で、区議会をリードしてまいります。工事着工以来、59年経ってもつながらない経線通り、老朽化しても建て替えが進まない小中学校に象徴されるように、区政は停滞しています。区役所では、区民が窓口で支払った税金や、金庫の中に入っていた生活保護費がなくなったり、区長室に掲げてあった歴代区長の肖像画がすべて行方不明になったりと、信じがたい事件も相次いでいます。区長の自宅建築に関わる疑惑も、引き続きの追及が必要です。我々は、補佐区政を厳しくチェックし、区民のために真摯に働く区政を取り戻すべく、粘り強く取り組んでまいります。本年も、右も左もなく、まっすぐに区政改革に取り組む我々4人にご期待ください。改革無所属の会。
大場正明、郵便番号 157-0063、粕谷 3-15-3、電話 3307-1179、田中優子、郵便番号 156-0043、松原 4-34-20-309、電話 3322-8131、比江島進、郵便番号 156-0055、船橋 5-14-7、電話 080-4806-9024、桃野義文、郵便番号 157-0066、成城 4-33-2-202、電話 6751-1781。
以上、改革無所属の会でした。次は、日本共産党世田谷区議団です。新年おめでとうございます。今年こそ、世界が平和であるよう、地域から声を上げていきましょう。日本共産党は、憲法9条を守り、核兵器のない平和な世界のために力を尽くします。物価高騰が暮らしを直撃し、貧困と格差が広がっています。賃上げと消費税減税、区民の暮らしと営業を守ること、医療や介護の崩壊を防ぎ、社会保障や教育、子育て支援の充実が求められます。国籍や性別による差別に反対します。高齢者と若者など、世代間の対立を煽るのではなく、人権を尊重する共生社会を目指しましょう。災害に強い町、住民参加の町づくり、気候危機対策、ジェンダー平等などを推進し、暮らしを守り、平和で豊かな社会実現のために今年も頑張ります。
日本共産党世田谷区議団、川上光一、郵便番号 158-0082、とどろき 2-5-11-102 電話 090-8562-6989
坂本美恵子
郵便番号 154-0004 大使堂 4-5-2 電話 090-1762-1417 高城邦子郵便番号 157-0062南烏山 6-34-16 電話 090-6655-2003 中里光男、郵便番号 155-0033 大田 4-33-1 電話 090-4367-3294。
以上、日本共産党世田谷区議団でした。次は国民民主党都民ファーストの会です。新年おめでとうございます。新たな多党化時代への突入と言われるように、社会変容や情報化の加速により社会が大きく変化をする中、私たち会派は本年も現役世代、子育て世帯を最優先に区政のアップデートを進めてまいります。現役世代の負担軽減と DX 推進、効率化、次世代への徹底的投資、子ども真ん中政策に加え、深刻化する気候変動に対応する持続可能な地域社会、世田谷の構築に向けた脱炭素の取り組みや、グリーンインフラの拡充、農地保全、地産地消の拡充に向け、皆様のお声を聞きながら政策提案、実現を進めます。国民民主党都民ファーストの会、石原誠二、郵便番号 154-0017 世田谷 1-29-14 電話 070-8538-8242、 佐藤美希、郵便番号 156-0045 桜上水 4-18-25 電話 6379-8300、 園部誠也、郵便番号 158-0097 洋賀 3-25-18 電話 090-6939-7273。 以上、国民民主党都民ファーストの会でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団です。金河新年、戦後80年の節目を迎えた昨年は、区内外で様々な形で平和を考える機会が設けられた一方、社会全体で格差や分断、不安や憎悪がかつてないほど深刻化しました。ジェンダー平等や多文化共生などの人権施策を一層推進し、自分と異なる他者への怒りや恐怖を超えた真の対話を基軸にした生活者主体のまちづくりを区民の皆様と共に進めてまいります。生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希、郵便番号 154-0017 世田谷 1-12-14 原ビル2階電話340-0737、関口恵理子、郵便番号 154-0017 世田谷 1-12-14 原ビル2階電話 340-0737。 以上、生活者ネットワーク世田谷区議団でした。次はレインボー世田谷です。啓春、一人会派の議員でも条理を尽くした議論で多くの成果が挙げられます。本当に困っている人ほど声を上げることが難しい。マイノリティだった体験を伸びやかに暮らせる社会づくりに生かします。
レインボー世田谷、上川綾、郵便番号 156-0051 宮坂2-26-24-203電話 5799-7765。
以上、レインボー世田谷でした。次は世田谷無所属です。金河新年、自転車の安全利用、ゲリラ豪雨対策、図書館、高齢者施策、保育、教育など、本年も区民の皆様の立場に立ち、多くの方の声を区政に反映させてまいります。本年もよろしくお願いいたします。
世田谷無所属、樋口優子、郵便番号 155-0033、大田3-26-6-305、電話6691-4985。
以上、世田谷無所属でした。次は、世田谷刷新の会です。芸春、新しい会派を立ち上げました。区民の生命と財産と生活を守るための政策の推進、地域課題の解決に全力を尽くしつつ、失政が続く補佐覚醒の刷新に向け、建設的な議論を進めてまいります。
世田谷刷新の会、
荻野健二、郵便番号 158-0093、上野毛 4-13-11、電話 090-4599-8946。
以上、世田谷刷新の会でした。次は、国際都市世田谷です。新年おめでとうございます。ブーカの次は、バニ時代の到来と言われます。客観性よりも主観性を重視し、人を軸として心の状態に意識を向け、多様な選択肢を提供できる社会を目指します。
国際都市世田谷、上尾理沙、郵便番号 154-0003、野沢 2-8-1、電話3418-4648。
以上、国際都市世田谷でした。次は、世田谷の風です。新年おめでとうございます。子供からご高齢の方まで、世田谷の街が希望に満ち、笑顔あふれる街であるよう全力を尽くしてまいります。明るい世田谷へ、新しい風を起こしていきましょう。
世田谷の風、鶴見健吾、郵便番号 154-0003、野沢 4-14-4、電話 6322-0575。
以上、世田谷の風でした。次は、参政党です。金が新年、今年もつなぐをテーマに、1、世代を超えて教育で地域をつなぐ。2、次世代に素晴らしい日本をつなぐ。3、正しい情報で区民と行政をつなぐ。皆様が希望を持って生きていけるまちづくりに取り組んでまいります。
参政党、岡川大輝、郵便番号 158-0092、 野毛 1-3-15、 電話 080-3762-9187。
以上、参政党でした。次は、日本維新の会です。新春を迎え、皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。次世代への投資や動物福祉を進め、子どもから大人まで誰もが輝く世田谷を目指し、安心して暮らせる未来への希望を育むまちづくりに努めます。日本維新の会、
若林理沙、郵便番号 154-0004、 大志堂 2-17-5、 佐藤ビル3階、電話 070-9086-6513。
以上、日本維新の会でした。最後に、無所属です。芸春、本年も子どもが輝き、認知症の方が自分らしく暮らせる世田谷の実現に向け尽力します。また、保護司や民生児童委員をはじめ、日々地域を支えている方々を応援する取り組みを推進していきます。
無所属、青空浩二、郵便番号 156-0041、 大原 1-39-1、 電話 3485-2726。
以上、無所属でした。これで令和8年2026年年頭にあたってを終わります。
次は代表質問です。11月26日、 及び27日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問です。恵泉通りの土地占有者との交渉。先の決算委員会で区長は恵泉通りの土地占有者との明け渡し交渉に関し、残された時間は少ないと答弁しました。そうした考えならば、期限を定め、区長が直接交渉に臨みなさい。
区長の答弁です。先日直接お会いしており、引き続き強い決意で交渉を進めます。
共愛道路解消への取り組みの強化。区内では共愛道路の交代用地に自転車などが置かれる例が散見されます。防災上大きな問題であり、条例で支障物の設置を禁止する杉並区を参考に対策を講じなさい。
防災・まちづくり担当部長の答弁です。条例改正を視野に支障物などへの対応を検討します。
都立祖師ヶ谷公園の整備の加速化。祖師ヶ谷公園は都市計画決定から約70年経ちますが、東京都の整備は一向に進みません。区が計画区域内の生産緑地を先行取得し、東京都に売却するなど、主体的に整備に関与しなさい。
緑33推進担当部長の答弁です。東京都に早期整備を強く求め、区としても検討を深めます。
緑の保全と創出に向けた支援拡充。区内の緑の保全や創出には区民の協力が不可欠です。緑のトラスト基金を活用して保存樹木の所有者へ奨励金を交付するなど、緑化に取り組む区民を支援しなさい。
緑33推進担当部長の答弁です。他自治体の事例も参考に支援拡充の手法を検討します。
バス路線維持に向けた事業者支援。コミュニティバスは公共交通不便地域の解消に寄与し、区民の生活に欠かせない存在です。バス路線を維持するため、運転手不足などに苦しむ事業者を支援しなさい。
副区長の答弁です。運行の維持・確保に向け、具体的な支援を積極的に検討します。
持続可能な介護人材確保策の推進。高齢者福祉の充実に向け、介護人材の確保に一層注力すべきです。地域の福祉施設などと連携して、就労体験の機会を設けるなど、持続可能な人材確保策を講じなさい。
高齢福祉部長の答弁です。人材の確保と育成に効果的な支援を着実に進めます。
若者の力を生かした地域活性化。若者の力を地域の活性化につなげるべきです。児童館を地域活動の拠点に位置づけるとともに、商店街や町会などと連携して、若者が地域で活躍できる場を整えなさい。
子ども・若者部長の答弁です。若者が地域の中で活躍できる社会づくりを進めます。
子ども食堂への支援体制の強化。子ども食堂は地域の支え合いや多世代交流に加え、食品ロス削減に資する活動です。広く周知し、協力者を増やすとともに、地域福祉の拠点と捉え、継続的に支援しなさい。
副区長の答弁です。地域の力を生かした持続可能な支援体制の構築を目指します。
プラスチック分別収集の機運醸成。2030年からのプラスチック分別収集の実施に向けて着実に準備を進めるべきです。分別の意義を区民に周知し、機運醸成を図るとともに、安定した収集体制を構築しなさい。
副区長の答弁です。分別の必要性の周知や計画的な人員確保などに取り組みます。
かかりつけ医の有用性の周知啓発。かかりつけの医師や歯科医、薬局を持つことは 継続的な健康管理に有用ですが、若年層には十分浸透していません。区内三市会と連携し、重要性を積極的に周知啓発しなさい。
副区長の答弁です。幅広い世代に伝わるよう工夫を重ね、周知啓発に努めます。
千歳烏山駅周辺まちづくりの推進。我が会派は国から先行取得した土地を駅周辺まちづくりに活用するよう再三求めてきました。千歳烏山駅周辺の再開発の議論が進む今、区は早急に活用方針を示しなさい。
区長の答弁です。当該用地の段階的活用を図り、駅周辺の都市計画事業を進めます。
千歳烏山駅周辺の公共施設の集約。千歳烏山駅周辺では、総合支所や区民センターなどが分散しており、大変不便です。区民の利便性を高めるため、駅周辺再開発を好機と捉えて、公共施設の集約化を実現しなさい。
区長の答弁です。区民センターの建て替えを機に、集約を図る構想を練っています。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問でした。次は、立憲民主党無所属、愛世田谷区議団、中塚幸男議員の質問です。区政課題に対する区長の見解。我が会派は、現役世代や中間層への施策が不十分であることを再三指摘し、住宅政策や教育政策について提案をしてきました。区長が考える区政の重要課題とは何ですか？
区長の答弁です。指摘の方々への支援は極めて重要な課題だと受け止めています。
子育て世帯への住宅政策の強化。東京都は子育て世帯への低廉な住宅の供給に向け、官民連携のファンドを創設しましたが、供給戸数が少なく、区民の住宅ニーズに応えられるか疑問です。区の取り組み方針を示しなさい。
都市整備政策部長の答弁です。安心して住み続けられるモデルの構築を東京都に求めました。
入札制度改革の着実な推進。入札制度について、区内事業者から最低制限価格の引き上げや総合評価方式の見直しを求める声を聞きます。真摯に受け止め、改善を図りなさい。
財務部長の答弁です。公契約適正化委員会などの意見を踏まえ、改善を進めます。
重度心身障害者への支援の充実。重度心身障害者への支援が不十分です。受け入れ施設の体制整備など、中長期的な目標を明確化し、実効性のある計画を早急に示しなさい。
副区長の答弁です。具体的な施策の実現に向けて、障害施策推進計画を策定します。
将来を見据えた交通政策の方針。バス路線の廃止や減便が続き、交通不便地域の拡大が懸念されます。持続可能な地域交通の実現に向け、自動運転技術の進歩などを見据えた交通政策の方針を示しなさい。
道路交通計画部長の答弁です。全体像を示しながら、多様な施策を複合的に展開します。
外国籍の子どもと保護者への支援。区では外国籍の子どもが増えており、母国語と日本語の習得が不十分な子どもや、日本語が話せない保護者への支援が喫緊の課題です。今後どう支援していくのですか？
学校教育部長の答弁です。学校生活に付随する様々な場面での支援を検討します。
以上、立憲民主党無所属、愛世田谷区議団、中塚幸男議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、福田大美議員の質問です。物価高対策のさらなる推進。物価高が長期化する今、家計負担を減らす取り組みを推進すべきです。世田谷ペイのポイント還元率の上乗せや、エッセンシャルワーカーへの支援などを実施しなさい。
副区長の答弁です。 物価高対策を総合的に検討し、早期の実施に全力で取り組みます。
災害に備えた訓練の強化。区は関係団体や協定事業者などと連携し、物資の配送訓練を実施しました。訓練成果を活かし、道路警戒や下水処理停止時のトイレ対応などを含めた訓練につなげなさい。
危機管理官の答弁です。道路警戒を含め不測の事態を想定した訓練を実施します。
交流自治体との疎開事業の実施。区外に親族や交流先のない区民が増えています。避難生活が長期化する災害時でも、区民が安全な環境で生活を送れるよう、交流自治体との疎開事業を検討しなさい。
区長の答弁です。交流自治体も含め、相互応援協定の締結をさらに進めていきます。
就活登録制度の迅速な整備。生前に就活関連情報を登録し、万一の際に関係機関が情報を活用する就活登録制度は、区民の希望と尊厳を守る基礎となります。就活支援センターの開設前に整備しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。就活支援センターの開設と並行し、制度設計を進めます。
乳がん検診における試食診の廃止。区は乳がん検診で試食診を必須としていますが、抵抗を感じる方も少なくないです。早期発見への有用性が不明で、国が推奨していない点も踏まえ、試食診を廃止しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。指摘の点について、がん対策推進委員会などで検討します。
乳がん検診の勧奨通知の対象拡大。区は乳がんの早期発見に向け、40歳から69歳を対象に乳がん検診の受診券を送付しています。70歳代の乳がん患者が増える状況に鑑み、送付対象を70歳代まで拡大しなさい。
世田谷保健所長の答弁です。国の標準仕様に基づくシステムの導入に合わせ検討します。
北沢学園中学校の教育環境の整備。区は不登校などの生徒が通う本校型の学びの多様化学校を開設します。教員が子どもたちと十分に向き合える体制を整備し、生徒の意欲を引き出す学習を推進しなさい。
教育総合センター長の答弁です。生徒の意欲を引き出せるよう多様な学びを実施します。
稼ぐスポーツ拠点の構築。大倉運動場の再整備では収益性も重視すべきです。地域経済への波及効果を高める稼ぐスポーツ拠点の構築に向けて、今後どのように整備を進めていくのですか？
スポーツ推進部長の答弁です。新たな運営手法に挑戦する機会として検討を進めます。
地域の担い手作りの推進。地域行事への参加で世田谷ペイポイントを付与する事業は地域の担い手確保に有効です。担い手の増加に向け参加回数に応じて還元率を上げるなど工夫しなさい。
政策経営部長の答弁です。町会などの意見を踏まえ、柔軟な制度設計を検討します。
現役世代への住宅支援の強化。東京都は経済的負担の大きい子育て世帯や若年夫婦世帯が低廉な住宅に住めるよう、都営住宅の入居条件の緩和や入居枠の拡充に取り組んでいます。区営住宅でも行いなさい。
都市整備政策部長の答弁です。良質な住宅の供給に向け、再編・整備の検討を進めます。
交通不便地域の解消に向けた取り組み。交通不便地域に住む区民の移動手段を確保すべきです。キヌタ大倉地区で実証運行しているデマンド型交通の持続化を図るとともに、他地域への展開を着実に進めなさい。
区長の答弁です。交通不便地域の解消は重要なテーマであり、着実に進めていきます。
千歳烏山駅周辺の施設の集約化。 区民サービスの一元化と行政の効率化に向け、公共施設を集約すべきです。まずは、烏山区民センターの改築を機に、千歳烏山駅周辺に点在する施設の集約化を図りなさい。
区長の答弁です。公共施設の分散を解消すべく、集約や再編の検討に着手します。
以上、公明党世田谷区議団、福田大美議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番、田中裕子議員の質問です。区長宅の違法建築疑惑。区長は自宅改築時に口約束で隣地を借りたと言いますが、利用実態はなく、節道義務を満たすため借りたことにしたと思われます。建築指導事務所は適法と判断したのですか？
区長の答弁です。専門家に相談し、その内容を多摩建築指導事務所に報告しました。
区長宅の完了検査にかかる疑義。完了検査は建築基準法に規定されている義務です。区長宅は検査合格後に交付される検査済証がありませんが、検査を受けたのですか？
区長の答弁です。建築当時のことについては設計事務所や専門家に任せていました。
区長宅の敷地面積に対する疑問。区長宅の改築時の資料を見ると、建て替え前の台帳記載事項証明と建て替え後の不動産登記で敷地面積が異なります。その理由を示しなさい。
区長の答弁です。借用していた土地を返却したため、面積に違いが生じています。
議会軽視を繰り返す保坂区政。区はマンション防災事業の延長について予算案を議決する前に区民に周知するなど、議会の信頼を損なう行為を繰り返しています。議会を軽視する姿勢を即刻改めなさい。
副区長の答弁です。指摘を重く受け止め、議会への説明責任を徹底していきます。
拙速な空襲被害者支援の見直し。区民の要望や十分な議論もなく、空襲被害者に見舞い金を支給するのは拙速です。まずは区長会で支援策作りを提案し、議論を深めるべきである点からも事業を見直しなさい。
障害福祉部長の答弁です。区長会で区の取り組みを紹介するなどして働きかけます。
実効性がない住宅施策の見直し。区は子育て世帯や若年夫婦世帯の定住促進に向けて、区内で家を購入する場合に30万円を助成する方針を示しましたが、実効的とは到底思えない愚策です。実施を見送りなさい。
都市整備政策部長の答弁です。アンケート結果を踏まえ、支援が必要だと考えています。
以上、無所属、世田谷行革110番、田中裕子議員の質問でした。最後は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。高市新政権に対する区長の評価は？高市政権は軍事力の強化や非核三原則の見直しなど戦争国家づくりをやめ、国民の暮らしを守る政策を進めるべきです。区長は新政権をどう評価しているのですか？
区長の答弁です。非核三原則の見直しは反対であり、堅持を求めていきたいです。
違法状態の生活保護基準の是正を。2013年から2015年の生活保護基準引き下げは、利用者の生活に大きな打撃を与えました。引き下げに対する最高裁の違法判決を踏まえ、基準引き上げや利用者への保障を国に求めなさい。
区長の答弁です。引き下げ分の全額を保障すべきであり、機会を捉えて要望します。
補聴器購入費助成の対象拡大を。補聴器は難聴者の生活の質を高めますが、高額で利用を諦める方も多いです。必要な方が利用できるよう、補聴器購入費助成の所得制限を撤廃するなど、対象拡大を図りなさい。
副区長の答弁です。高齢者ニーズ調査の結果などをもとに、制度のあり方を考えます。
包括管理業務委託の適正な運用を。区は学校施設で包括管理業務委託を始めます。実施に際しては後契約条例を踏まえた区内事業者の活用や適正な労働条件の確保を受託者に遵守させる仕組みとしなさい。
教育政策障害学習部長の答弁です。モニタリングや弁護士などによる監査を実施します。
外郭環状道路工事と地盤沈下の因果関係。外郭環状道路地下工事上部の野川に隣接する地域で地盤沈下が発生しました。因果関係が明らかになるまで外郭環状道路事業者に工事中止を求めなさい。
副区長の答弁です。状況把握に努めるとともに事業者へ適切な対応を求めます。
代田一丁目都営住宅の跡地活用を。代田一丁目都営住宅の廃止に伴い生じる跡地を有効活用すべきです。活用に際しては地域住民の声を反映するよう東京都に働きかけなさい。
政策経営部長の答弁です。地域や地区などでの行政需要を確認し東京都へ要望します。
以上、日本共産党世田谷区議団中里光雄議員の質問でした。代表質問を終わります。 CD2-1 を終わります。 CD2-2 へ続きます。